東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。10月も半ばでございますね。秋も深まって、お洋服も楽しい時期だったり、美味しいものが楽しい時期だったりしますが、いかがお過ごしでしょうか。洋服とかファッションでいうと、ちょっと前からパーソナルカラー診断なるものが流行ってますが、私もちょうどねこの間仕事で見てもらう機会がありまして、パーソナルカラー骨格診断というので包括的に見てもらったんですが、私はですねスプリングのナチュラル、これ多分どういうことか、ご存知な方しか何それっていう気持ちになっちゃうと思うんですけど、なんか春っぽい色のトーンが似合うで、ナチュラルという割とこうスンとした体型なんだよっていうことで、それを知ると何がいいかというと、自分に似合うもの似合わないものが分かるっていう診断なんですって。なので同じ例えば秋色っぽい小豆色だとしても、小豆色にも春っぽい色と秋っぽい色があって、笹川さんはこっちの小豆色なら似合うけど、この小豆色は顔がすごく顔色悪く見えますよっていう風にその時教えていただいて、確かに当ててみるとね、そうなんですよね。なのでまあ何事も本当自分のことを知るというか、自分に合うものを知るっていうのは本当大事だななんて思ったんですが、今日はですね自分の体についてしっかりと知ることができるサービスをリリースなさっているという、ね、方にお話を伺っていきます。まあ言うなればヘルスケア領域ですね。楽しみになさっていてください。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺ってまいります。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社カラダノート CEO の佐藤達也さんを迎えして、デジタルとヘルスケアについて考えてみたいと思います。デジタルフォルムフューチャーピクス、最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は株式会社カラダノート CEO の佐藤達也さんをお迎えしました。佐藤達也、1984年茨城県つくば市生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業後、株式会社フラクタリスト現ユナイテッドにインターン入社、モバイル SEO 事業立ち上げを行い、2008年より事業部長に就任。2009年に株式会社プラス R、現株式会社カラダノートを創業し、代表取締役に就任。創業以来、モバイルヘルスケア事業を展開し、現在はウェルビーイングを実現させるヘルスケアサービスの提供を行っている。まずですね、私感謝を述べたいというか、本当に子育て産んですぐから特に1年くらいお世話になってたので、本当ありがとうございました。
いや、こちらこそあり
がとうございます佐藤さんがね、会社で作られたアプリをですね、子育てにまさに活用していたというところなんですが、今日はちょっとですね、いろいろ根掘り葉掘り聞かせていただければなと思います。まずカラダノート会社についてちょっとざっくり教えていただきたいんですが、具体的に言うとどんなサービスが終わりですか。
2009年に始めた会社で、家族の健康を支え笑顔を増やすというビジョンを掲げて、家族と向き合うすべての人のアシスタントとして心身ともに健康な生活を支援しようという事業開発会社です。で、スマートフォンのアプリが長年やっている、事業で、妊娠育児中の方向けのアプリであるとか、中高年向けの、健康管理アプリといったものをやっております。
佐藤さん、今年今いくつでしたか。
84年生まれの37歳になりました。
それって創業した2009年の時にもすでに家族のそういう健康っていうテーマを決めてらっしゃったっていうことですよね。
創業時はもう健康全般で、ヘルスケア、体の悩みや不安を持っている方のサポートをしたいなっていうところでスタートしています。
でもじゃあ途中から徐々に妊婦さんとか育児中の女性っていうのをメインターゲットにしようとしたと思うんですが、それにはどんな思いがおありだったんですか。
創業時の頃からですね、その体の悩みや不安っていうのが、まあ、当時ガラケーですごい携帯で調べられていて、で、まあ、もちろんそういう病気や怪我っていうのも調べられてたんですけども、まあ、妊娠育児っていうところの、まあ、これはあの病気や怪我ではないもののすごく悩みや不安が多いんだなというのは知った上で、最初はもう疾患からスタートしたんですけど、あのまあ妊娠系もやってみようと、まだ当時子供すらいなかったんですがスタートしたという中で、意外と妊娠育児の事業が伸びていたからもっと注力しようというのがありました。
確かにあの特にウィザン、私もあのまだ第一子なんですけど、ウィザンの情報ってあの溢れすぎていたり逆に全然なかったりとか、うん、どれを信じていいかって今の時代特に分からなくて、そういう意味ではなんかこうネット上にいっぱい溢れてる情報っていうよりは、なんかこう一つのアプリに集約されていて、じゃあ自分はここを信じようって思い始めて、そこの中でやりくりしていた方がなんかすごく透明性があって信頼できるなっていうのは使ってて思いました。
もう私が一番最初に始めた妊娠妊婦さん向けのアプリが、2011年に出したんですけども、妊娠の例えば何週だとどのぐらいの大きさですよとか、今妊娠何週何日ですよっていうカウントするだけだったんですけど、それでも当時すごいまあ利用者数が伸びて、まあスマホも黎明期だったのでなかったプロダクトで人気になったので、じゃあもっとここを深掘りしていこうと、のでいくつも出してきたような会社になってます。
妊娠から1歳未満の子を持つ親におけるダウンロード率が 87% っていう記事を拝見したんですけど、はい、これはかなり驚異的な数字ですよね。
まあ、そうですね、あの、ただ今ってもう10年前と違っていくつも皆さんアプリダウンロードされたりするので、うん、他社さんのも使ってたりはするんですけども、まあ、弊社ももうそこにもうパイオニアとしてやってきたので、いくつもダウンロードしていただいてます。
今の佐藤さんからも具体的な、ね、アプリのお話があったんですけれども、私使ってたのがステップ離乳食っていうもので、
はい、
最初離乳食って大体6ヶ月くらいから始まりますけど、一番最初はお粥をもう本当ほぼ水みたいな状態にして、でようやくリンゴが来て そ,、ね、その後だいぶ離れて鳥が来るみたいな、
うんうん、
やっぱり本当生まれて初めて、自分も生まれて初めて育児する身としてはわからないものが、あと自分のこうあげたものを履歴として残っていくっていうような、本当にですねフルフルで使ってたんですが、あと他で言うと陣痛の感覚計測とか授乳アプリとかが目についたんですが、その産んだ直後の話のアプリで言うと他に何かありますか？
お出産された後だと、あとワクチンの管理をするアプリと、あとはまあ一番最初に始めたのは妊娠のその週数カウントだったので、妊娠初期から使っていただけるようなあのシリーズで提供はしています。
何よりもですね、とってとても作りがシンプルで、どんな方が使ってもスマホ買い立ての人が使っても多分使えるんだろうなっていうようなアプリが、多分これすごく意図的に作られてるのかなというふうに思うんですが、そのあたりいかがですか？
そうですね、まあ、今でこそあの多機能なアプリでもあの使われるようになってはいるんですけども、それこそ最初に出した10年以上前だと、まあ、本当にシンプルじゃないとなかなか使われない時代でもあったので、もうそれぞれあの妊娠向け、なんなら陣痛って非常にニッチなんですけども、1アプリ出してみたりとか、あの授乳離乳食っていうふうに切り出して提供してきた、まあ、歴史があります。
あの今さまざまなこうヘルスケアアプリが登場してますけど、日本において佐藤さんの目線から見てデジタルと健康の関係性って今なんかどんな感じになってますかね？
これまさに僕があの起業した時から感じているところではあるんですけども、日本のその国民皆保険制度っても非常にまあ手厚くて、まあ、簡単に医療を受けられますし、まあ、非常に安価に受けられるということもあって、まあ、医療現場のテクノロジーは進化したりするんですけど、その予防の部分とか、まあ、そういうウェルネス的なところってなかなか、まあ、海外に比べても進化が遅かったので、まあ、ここから進化していかなくちゃいけない領域かなと思っています。
素人目線で見てもデジタルと健康の関係性というか相関性ってかなり強いというか、あのデジタルの技術を使っていけばいくほどおそらく自分のことも知られて、こう履歴も残していっていけるので、遡って昔自分はどうだったかとか知れるしっていう意味ではお互いなくてはならないものかなと思いますが、
そうですね、
やっぱり加速していきますかねこれから。
まあ、ただ、まあ、これまでだと簡単に病院に行けちゃうので、ちょっとまあ気になっても自分で管理しなくてもいいやっていう方がやっぱ多かったんですよね。ただこれだけコロナになって今度は病院に行きにくいぞとか、社会保障費が大変なので医療費がもしかしたら上がるかもしれないとなると、じゃあどうやって自分で管理しようっていう意識が高まるので、まあ、よりそういう管理の部分とか自分を知ろうっていう方が増えてくるかなと思います。
それってやっぱり佐藤さんが10 年前にサービスを始められた頃よりは世の中の健康に対する意識ですとか、こう健康でありたいという欲とかってやっぱり上がってるって印象おありですか？
まあ、特にその病気や怪我っていうヘルスケアのところよりは、例えばマインドフルネスみたいな部分があるとか、ウェルビーイングみたいな、そういう心身ともに健康にっていう意識は非常に高まってるなとは感じてます。
まさに今ウェルビーイングを実現させるヘルスケアサービスの領域も行ってらっしゃるということですが、簡単に言うとどんな感じで？
はい、まあ、そうですね、妊娠育児がまさに我々としてはそこで捉えてはいるんですけども、まあ、やっぱりお子さんを持つっていうことって、まあ、人生において別に絶対になくちゃいけないわけではないんだけれども、あると、まあ、人生豊かになるよっていうところだと思っているので、そこをまあ、ちょっとためらってしまう方がいるんだとしたら、まあ、取っ払ってあげたいと、それによってより豊かな人生にするサポートをしたいっていうのが我々のウェルネス領域として定義しております。
ウェルビーイングって言うと割とこう講義のイメージでいろいろなこうね、はい、事業を今展開している会社がある中で、やっぱりそのウェルビーイングって言ってもその中でもそういう妊娠出産とかのところに特化していると、
はい、
いうことなんですね。前半部分の最後にウェルビーイングという言葉が出てきて、やっぱり今大企業もついにウェルビーイングに手を出してきたというか、
うん、
社員さんたちがなるべく健やかに会社生活も楽しみつつどうにか人生も豊かにしてくれっていうのが、まあ、海外からの流れもありようやく手につけてきた領域かなと思うんですが、佐藤さんから見ていかがですか、日本のそのあたりの進捗具合というか。
そうですね、まさに今おっしゃっていただいたように、まあ、いろんな企業がそこへの意識であるとか、まあ、働き方改革もそうですけれども、まあ、日本の場合国が何かっていうよりは結構企業サイドから変わっていくこと多いと思っているので、そこの動きが加速して働き方であるとかそこの人生観というところがより豊かな方向になっていくといいなと思っています。
メディテックっていう言葉が最近結構飛び交っていますけど、デジタル IT が変える将来のヘルスケアの部分にもぜひ佐藤さんに教えていただければなと思うんですが、これちょっと改めてメディテックの概念というか教えていただけますか？
技術でテクノロジーで、まあ、健康であるとか医療っていうところを変えていくっていうことだと思うんですけども、まあ、我々としてはどちらかというとそのシックケア、要は病気になって、病院に行った後のテクノロジーというよりは、まあ、ヘルスケアなりウェルネスっていうところのテクノロジーをより良くしたいなと思っていまして、で、まあ、長い目で見たら、まあ、あらゆる疾患の予防であるとか早期発見っていうものは全てデジタルで、まあ、なんなら自分の自宅でできるようになっていくかなと思っていて、まあ、その後さらにそのマイナスを防ぐだけでは人間満足しないので、じゃあ今度はより豊かにするためにどうしようっていうところのテクノロジーも進化していくんではないかなと思ってます。
結構その未病ですとか病気を防ぐっていう意味では自分の癖だったりとか自分の定点観測することがすごく必要なのかなというふうに思うんですが、そうですね、そういった意味ではまさに血圧ノートはそういうアプリですよね。
そうですね、
血圧ノートってその自分の毎日の血圧を記していって、数字で追えるっていうものでしょうか？
そうですね、でかつそのグラフとかもですね、例えば朝測るのと夜測るので一般的には、まあ、血圧の傾向が違ったりするのでちゃんと分けて、グラフになるであるとか、まあ、そういった医療機関でも使われるようなグラフのノウハウを入れたようなアプリになっています。
その他にそのちょっと前半では妊娠出産向けのアプリのお話をしたんですが、逆にその本当に赤ちゃんから高齢者まで幅広くカバーしているのがこの体ノートだと思うんですが、
はい、
血圧ノートの他だと通院ノートとかお薬ノートとかそういったものがあると思うんですが、逆にその赤ちゃん向けじゃなくてこっちの高齢者向けのアプリをリリースするときに佐藤さんがお考えになっていることってどんなものですか？
ここももう8年ぐらい前からやっているものが多いんですが、自宅で管理できるもしくは予防できる疾患でもう潜在患者数が多いものは上から順に全部作ったんですね1回で、使われなかったものはボツにしてクローズして今残ってるっていう、う
ん、なんだか全体的に本当に佐藤さんの考え方なのかシンプルですよね
そうです ね,
ね、
はい、
それで今まさにその血圧ノートはちょうど9月で100万ダウンロード突破したというふうな記事も拝見しましたが、
そうですね、長年やらせていただいてかつ、まあ、直近で申し上げるとその測るだけではなくて、うん、スマホのマイク機能を使うと今度は心疾患心臓の雑音があるかどうかっていうのも実は記録ができると、でそれでその心疾患で大動脈弁狭窄症っていうものの 判別ができるんじゃないかということで、東京女子医大 の、 心臓外科の著名な先生と一緒に組んで、今そこの研究開発していたりもします。
すごい。それはスマートフォンを心臓の近くに当てるっていうことなんですか？
そうです、そうです。もともと実はこれ裏話でもあるんですけども、胎動記録、要は赤ちゃんの音を記録できないかっていうマイクのところのいろいろ考えていたところ、そこをやるぐらいだったら他に使えないかなっていうと、たまたまその心臓の先生にからお声掛けいただいたときに、それは前それを調べてたなと、じゃあ心臓に当ててみようって当ててみたら、意外と鮮明に聞こえたので、じゃあこれは使えるなと。
すごい、それは需要がありそうですし、もちろんそちらの開発もなんですけど、ぜひ胎動の方もちょっとやってほしいです。なんか 今伺って、確かに胎動の音取っておいて、娘が生まれた、娘息子さんが生まれた後にこの音覚えてるとか言って、なんか聞かせてみたいです、
ね。一応もうガジェットでありはするんですね、そういうおもちゃみたいなのは。
はいはい、
でまさに記録しておくと、その夜泣きに聞くみたいなのが昔あって、うんうん、それをおもちゃあるんですけども、スマホができないかなとやったら別のものに使っちゃったっ
ていう感じですね。ぜひ戻ってそっちもお願いします。
はい、そうですね。
あ、ということは割とその佐藤さん含め、その体ノートの社員さんたちの中でこういうのができないかっていうので、お医者様とそのチームを組んで開発をしていくっていう過程もかなりあるんですね。
そうですね、はい、血圧の記録のところでいうと、血圧計で一番大きいオムロンさんと組んで、はい、そのグラフのところを作ったりとか、そういうこともしてきたので、自力だけじゃなくいろんな方と一緒にやってきた部分はあります。
今言えるもので、他に開発中のものございますか？
でもその心疾患のところは非常に今後の可能性があって、心臓だけじゃなくて脳血管とかの音とかも取れるんじゃないかっていうふうに考えたりとか、はい、結構そういう予防できる疾患、スマホの機能を使って、最近アップルもすごい頑張っているので、うんうん、そこに我々もうまく乗って作っていきたいなと思ってます。
ちなみにこれ佐藤さんにご相談することかちょっとわからないんですが、私の父がこの間ちょっと病気しまして、その前の段階で話を聞けば、やっぱり症状が自分の中でなんとなくあったんですって。でもその、うん、今まだ60手前くらいなんですけど、その若さでも病院になんか行くのが怖かったとか、ちょっとなんか忙しかったし面倒くさかったっていうことを言ってて、若干私怒って、いやそんなこと言わないで言ってよちゃんとみたいな、その長生きしてもらえて困るからみたいな話をしたんですけど、結構その同世代と喋っててもそう分かる、それすごい分かるって話にこの間なって、なんかそういう方に向けてそのアプリをうまく使っていくと、なんかいい相乗効果があるのかなと今ふと思ったんですが、いかがですか？
いや、もうまさに我々が目指している部分はそこで、うん、そういう子育て、お子さんが生まれた世代、ママさんとかが自分の子供のことも注意はするけれども、うん、結構親とのコミュニケーションも増えてきて、うん、じゃあ親がちょうど60歳前後で健康を崩し始めるので、うん、じゃあまあなんですか、病院行ってとか人間ドック受けてとか、こういうのを記録した方がいいよとかっていう声掛けが、入り口としては大事になってきて、もちろんその先っていうのはあると思うんですけども、うん、なんで入り口にどう関わっていくかっていうのが我々のやりたいところではあります。
そういう意味ではそのまさに血圧とかでいうと定点観測していて、あれ最近数値がおかしいなって気づいてくれたら本当その入り口になるわけですもんね。
そうですね。で結構記録になると本当真面目な人じゃないとなかなかやらないので、1回でいいからじゃあ胸に当ててみようだと、そんなに真面目じゃなくても1回はやってくれるかなっていうのもあります。うんうん、
高齢者って言われる世代の下の方がもう当たり前のようにスマホを持ってるっていうのは、その病気になる前にどうにか防ぐっていうことにつながってくるんですかね？
そうですね。でプラスその家族の、コミュニケーションの中でそれを使っていただきたいなっていうのが我々の考えです。
そしてこの番組でいつも伺っているんですが、佐藤さんがお仕事をさまざまなさる上で、何かこだわってる部分とか絶対に譲れないとか、こうモットーとかちょっともしあれば伺いたいんですが、はい、
今大河に思いっきり乗っかってしまうんですけど、僕渋沢栄一さんがすごい大好きで、渋沢栄一の、本で論語とそろばんっていう本がありまして、平たく言うと社会性と収益性の両立をしていかないと、事業って永続しないよねっていうところになるので、私としてはその社会性、もちろん社会のためになるっていうところと、一方で収益もしっかりないとサステナビリティが持てなくなってしまって、社会性と収益性の両立をするためのアイディアというか事業作りっていうところは一応こだわってるところであります。
日本を含め世界中、寿命が徐々に伸びていっているというところですけど、本当に思うのはこう予後というか、仕事で例えばリタイアした後とかもやっぱり健康じゃないと人生楽しくないなっていうのは当たり前ですけど思ってて、 ちょっとそれぜひ実現していただきたいですね。
はい、頑張ります。
あとIT が変えるちょっと先の風景っていうのがこの番組のテーマでして、そのヘルスケア領域でいうと IT が変えるちょっと先のいい景色、佐藤さんから見るとどんなものが見えますか？
そうですね、まさにコロナで例えばリモート会議とかオンラインの部分がすごく強調されて、おそらくそのヘルスケアでもウェルネスでも IT を使ってっていう部分は進化していくとは思うんですけども、意外にその効率化するところは IT で効率化するんだけども、リアルで会うとかそのコミュニケーションっていう部分のリアルの部分もまあよりよく感じてくる部分、結果としてそのうまくオンラインとリアルが組み合わさって人生豊かになっていくんじゃないかなと思っております。
コロナ終わってもいい部分は残してまたね新たに進化していきたいですよね。
はい、
佐藤さん、お忙しいと思うのでぜひ佐藤さんも健康第一でお願いします。またお話聞かせてください。
はい、
ということで佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか？
データ分析部門で3年目になります。入社してすぐの時には Excel もあまり使えず不安でしたが、研修制度や先輩たちのサポートもあり、今では一人でソリューションのデリバリーまでできるようになりました。クライアントのご要望にスピーディーに対応し、望まれた以上のものを提供できるように日々心がけています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は株式会社カラダノート CEO の佐藤達也さんをお迎えいたしました。いや、産み立てで子育て、授乳とか離乳食とか不安な頃の気持ちを佐藤さんとお話ししてていろいろ思い出しちゃいました。娘がよく眠っている夜中にですね、こうキューブみたいな型にいろいろなこう人参のすり流しやらリンゴのすり流しを冷凍させるために、佐藤さんが作った離乳食ステップっていうねアプリを片手に作っていたなんていうことも思い出しました。そして新たな、ね、発見としては、その心臓病を未然に防ぐようなねアプリというかサービスができるかもしれないなんていうお話をいただきましたが、本当に何かそういうねわざわざ病院に赴いてっていう前に発見できると、ね、より健やかな生活につながりそうだなと思いました。妊婦さんや育児中の女性たちにフォーカスしたサービスから、今後はますます高齢者などさまざまなシーンに対応することになりそうなカラダノートのサービス、デジタルとヘルスケアのマッチングが当たり前の世の中がすぐにやってくることになりそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。